気を高く上げ、ハレルヤとお迎えいたしましょう。
ハレルヤ、立ち上がって祈りましょう。どうぞ主を開いてください。実現すべき何度も御言葉を告白して、これがなると信じてご一緒に祈ってまいりましょう。ハレルヤ、天のお父様ありがとうございます。天の大いにお仕事ができる、 ようにありました。感謝します。またもう一つあります。今週の水曜日、これ、ね、週報に書いてありますけど、お客様に上です。いつか井ノ原由美先生、ドイツに選挙に行って、ドイツでこの教会を崩壊していらっしゃいます。ドイツといったらもう非常に固い国で有名ですけれども、よくそこで頑張っていらっしゃるなと思います。どうぞですね、皆さんこの先生がおいでになってドイツのことを教えてくださいます。確か音楽されるとおっしゃったと思うんですよ。歌を歌われるか。ね、歌やね。ミニコンサートをしたいと思います。だからこのご近所の方々も誘ってですね、また素晴らしい礼拝をしたいと思います。どうぞ皆さんご家族揃って、とにかくドイツの情報も聞きながら、御言葉を聞きながら、また美しい賛美を聞きながら、恵まれた時を持ってくださるよう、お願いします。水曜日ですから7時半からありますので、どうぞご参加ください。はい、それでは今週のメッセージに早速入ります。司法の下の段読みましょう。はい。主はイスラエルの山腹の上に出しておられます。すなわち、臨在してくださるという意味です。主の豊かな臨在こそは私たちの住まいです。主要です。その中で私たちは安らぎ、癒され、戒めと励ましを受け、力を受けます。すべてのすべてに満たされることができます。だから天国では朝も昼も夜も賛美がなされています。私たちが主の臨在の中に住まうために、主はご自分の働きを名前として表してくださいました。その主の名を知り心から賛美するなら、主の働きが豊かに表され、あなたは主を住まいとすることができるようになります。主の名を知り、主の名を呼び、主の名を称えることはあなた方の力です。アーメン。この詩編の22編ですね。イスラエルの聖なる方、天地万物を創造された神様は、賛美、私たちが褒めたたえたら、賛美したらその上に臨在をしますと言うんです。私たち人間でもね、この心を開くときはどんなときでしょうか。夫と妻が心を開く、それはですね、夫が心の底から妻が、あ、美しい、もうおいしい、ありがとう、よくしてくれて感謝、心から言ってくれたら、妻はと、もう今までの一生全部報われた、そんな気持ちになるんじゃないですか。よくテレビで夫婦もやってますけど、ドキュメントですよ。もう今まで生きてるうち一回もありがたいとも感謝とも言わなかったんだけど、この木を借りて、手紙に、口で言わんから手紙で、お前のおかげで自分は感謝してると、奥さんが、夫が読んだらですね、そばで奥さんがポロポロ泣いてる。たった長い人生一回だけ言ってもらってもそんなに心開いて、もうお金もくれたわけではない、ハンドバッグもダイヤモンドもくれたわけではないんですけど、妻の労をねぎらってですね、本当は感謝してるんだと一言、それもアナウンサーに強制されてでもそう言ったらですね、もう妻がもうこれでもう一生報われましたって、なんて日本人って単純なんやろうと。アメリカはあなたはビューティフルだと一日言わなかったら裁判を受けられる、で、ね、夫が勝つんです。イタリアはね、あのソフィア・ローレンの映画を見た夫がね、家に帰ってあんまり妻がブスなもんだから袋をかぶせたんですね。そしたら妻がいかんで裁判にかけて、もちろん妻が勝ちました。だからアメリカではもうビューティフル・ワンダルフルは言わなければならないんですって。一日一回は言わなければならないらしいから大変ですね。で、座ったら必ず肩に手を回さなければならないんですって。私いつも、いや、あんなにして仲がいいんだなと思ってたら違ってた、いやでもしなければ ですね。それを思ったら日本はもう本当に人の前でお妻をけなしまくる愚妻と呼びですね、私の母より怒ってました。私のお父ちゃんは私を愚妻と言うこの愚妻があって、父はですね、この謙遜的にこの紹介してるんですけど、母を怒りまくってるんですよ。まあでもそれが日本の常識でしたよね。でも心の底から相手に感謝をする、心の底から相手を褒めたたえたら、何十年の苦労がパーッと飛んで、もう急にその交わりが深くなる。そうですね、人間でもそうです。神様がなぜそうですか。神様が人間をそのように作ったからです。神様の形に似せて私たちは創造されました。だから神様も私たちが心から賛美をすることが神様をすごい感動させる。分かってくれるか、主よ、あなたが十字架に私のために血を流してくださって、うわあ褒めたたえます。聖書を見たらラッパの声を持って、もうおごっと笛とタンバリンとジャーンシンバル、私一番楽器で嫌いなのシンバル、やかましいでしょ、ジャーンってうわーっとびっくりするんですね。あのシンバルを持って主を褒めたたえなさい。踊りは皆さん聖書の始めなんですよ。賛美も聖書の始めなんですよ。もうドラムもあらゆる楽器を持って主を褒めたたえなさいと書いてあるんですから。なぜなら私たちが褒めたたえるのはイエス様の贖い、十字架の贖いを褒めたたえてます。何にもしてない人褒めたたえてるのではありません。私たちに最善をなしてくださった方を褒めたたえてます。彼はもうそのロープをねぎらうからですね、もうイエス様がもう父なる神様も嬉しくてですね、そうか分かってくれるか、もうこれであの十字架の痛みも忘れた、あの血の流れたのも忘れたとね。で私たちと交わりが深くなるんです。賛美をしたら神様が臨在する。だからね、私が一番不思議に思うのはゴスペルを歌う人たち、特に未信者でゴスペルを歌う人たちね、ほとんどイエス様信じてませんよね。あの人たちは英語でジーザスハレリアって言ったらわーっと大きい声出して歌うんですけど、日本語でゴスペルって言ったらダメなんです。日本語では英語じゃないといけない。英語でバンバン歌うとね、もうすんごい腹から声出して歌いますから、もう泣きながら歌う。なぜか精霊が下ってくるから。この間ある遠方の区域に行って一人の姉妹が出てきた、ご婦人が出て、まだあんまり長くないんですけど、先生、私はどんなに罪が深いでしょうか、どうされましたか、イエス様を賛美しても涙が出てくる、聖書を読んでも涙が出てくる、祈っても涙が出てくる、私はあんまり罪深いから、神様が涙を通して私の汚いものを出していらっしゃるんだと思います。こんなに私は泣いて、どんなに私は心が醜いでしょうかって、私がちょっと待ってくださいそういう考え方するの初めてですね。いや心ね、もう慰められて清められる、なんか満足があるでしょうって言ったら、はい、だから汚いものがみんな、私はよっぽど汚いから、もう何回でも泣く、何回でも聖書読んでもう賛美して泣くんです、いつまで泣くだろうと思うから、どんだけ私は汚いだろうと。そうではありません。聖霊様があなたが賛美して心から祈るから、聖霊様が臨在してください。臨在するから、もうあなたがすっぽり聖霊に包まれて、もう聖霊様の中に住んで、主が住まいになります。主が住まいになるから、そこで聖霊様に癒されたり清められたり慰められたり励めされたりするんですよ。から主の臨在は私たちの住まいです。アメン。主の臨在が住まいですという賛美ありましたね。とても素晴らしい。だから私たちが主を褒めたたえたら、主がドワーッと臨在してくださる。だから涙が出てくる。 あれ、あのゴスペルをやってる人も未信者で神様あんまりよくわからないのに、それでも主を腹の底から声出して賛美するでしょ。から臨済が下ってくる。からね、あの一万目の大工あるじゃないですか。今でもやってるかどうか知らないんですけど、あら、もう人々がもう取り憑かれたようにあそこに行って、あれなんか自分のお金出しながら行くみたいですよ。お金もらって歌うんじゃなくて、お金を払いながら歌うみたい。その大工ね、一万目。なぜ、もうね、臨済があるから。もう未信者たちが泣きながら、もう感動して感動して。なぜですか、大工はベートーベンの作曲したもので、これは神様を称える。ベートーベンの中でもトップレベルだと私は思いますね。トップレベルの賛美の曲ですよ。ですから、もう臨済がガーッと下ってくるんです。あの、交響曲第6は運命。これ、運命と呼んでるのは日本だけなんですって。他はみんな交響曲第6番って言ってるんです。で、なぜ運命と言ったかと言ったらね、ベートーベンがこの曲を作った時に、隠して運命の扉を開くって言った。だから運命と日本がそうつけちゃったんですけど、そうすると日本人はですね、ダダダダーン、なんかこれ、ダダダダーン、ほらもうこれであかん。なんかじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃじゃ、そういう日本人が指揮したらみんなそうなる。あの NHK のなんとか朝比奈隆、この人も日本で確かトップレベルの方ですよね。私も聞いてみましたけどね、もうだだだ、もう武士的なだだだだーん、火にぼーっと腹にきそうな感じのこの指揮ですね。でもそうじゃなくてね、ベートーベンは神様に出会った、感動したんです。そしてこの神様に感動して、神に出会って、隠して運命の扉が開く。神様に出会った時にあなたの人生が開かれます。あなたはもう本当に神様の知恵と力を受けて、もう素晴らしい人生が待ってますというあれ歓喜の歌なんですよ。タラララン、ラララララララララララララララララン、ラーンと言わないといけない。ラララランラン、ラーンと言ったらね、もう日本人がこれ指揮したらもう全然ダメ。それは運命という言葉をの理解が日本人がしてるから。このね、ベートーベンの一番いい作家の、私忘れて、まあ、ズービン・メーターというインドの指揮者あるんですけど、この方はいいです。ズービン・メーター、一回皆さん聞いてみてください。もう一つね、もう亡くなったんですけど、素晴らしい、もうベートーベンの曲専門家みたいな、非常にもうベートーベンやったらこの人という指揮者がいたんですけどね、その人の運命はいいですよ。聞いてみてください。ベートーベンがどんなに神様に出会って歓喜してたかという。だからね、未信者でもその曲を聴いたら感動する、歌ったら感動する、賛美したら臨在がある。だから皆さん教会に来たら熱心に賛美してください。先ほど司会者が言ってくださった、心から賛美しましょう。だから主を賛美するんです。あなたは一週間働いてしんどかったかもしれないし、もうとてもむしゃくしゃしてるかもしれないけど、あなたはむしゃくしゃしてても神様は素晴らしい。常に神様は素晴らしい。常に朝日はキラキラ。だから私たちはどんなに自分が苦しくて辛くても、辛い時苦しい時こそ神様を褒めたたえる。そしたら臨在がドーッと下ってくるから、そうするとその臨在の中が住まいですから、その中で私たちは癒されます、解放されます、清められます。なぜなら主は城なんです。この聖書にはですね、主を城として褒めたたえた人はダビデですけれども、この旧約聖書を見るとたくさん城が出てきます。それは多くこの戦いでしょう。旧約聖書は全部 ユダヤ人と異邦人との戦いの話ですね。で、この戦いはですね、この城壁があって、高い城壁があって砦でですね、それからその中に民が住んでる町があったり、神殿があったり、城があるんです。王様の城が。で、城壁は砕かれる時があるけども、でも城が残ってる限りその民は健全。城がやられたらもうその民は滅びていく。これが聖書の中の城の姿ですね。で、私たちはイエス・キリストが、主は私の城です。今主の名についてずっと学んでますね。主は枝です。ユダ、新しくユダの根から出て、若枝として新しい根が出て、枝は切ったらそこに接ぎ木をすることができて、そして枝がいくらでも接ぎ木できて、どんどんどんどん枝が広がっていく。ただ私たちはイエス・キリストに接ぎ木されます。そうするとイエス様の養分がどんどん吸われるようになります。またイエス様は岩です。岩は全然水と関係ないものですけど、イエス様は割れた岩、その割ったところから水と油と蜜が出てきました。イエス・キリストの十字架が通して聖霊と御言葉の蜜と、そして水と油と聖霊の水ですね、聖霊の力、水のバプテスマ、聖霊のバプテスマ、これが象徴されています。そのようにイエス様はご自分の働きを名前で表した。名前、枝の働きをしますよ、岩の働きをしますよ、また盾の働きをします。そのようにですね、ご自分がどういう働きをするか、どういう働き方をして皆さんを助け恵むかということを聖書で語ってくださいました。だから私たちは主の名を知ることがとても重要です。そうじゃないと恵みを受け取らないでしょ。だから岩の恵みを受けたいでしょ。主は岩です、主は岩ですと言ったら岩との臨在がやってきます。主は枝です、主は枝です、素晴らしい枝です、私はあなたに接ぎ木されますと言ったら枝の働きが下ってくるんです。アメン。だから知恵の人はそれ全部賛美し分けてるんです。賛美し分けてるんです。これが何歌っても全く同じだったら話する必要ないでしょ。ちょうど私たち名刺が、実業家です、私は会社役員です、私は医者です、私は先生です、私は八百屋です、私は花屋です、というその働きですね。私たちは花屋さんの名刺もらったら、あ、花買うんだったらここへ行ってみようと思うんです。そうですね、お医者さんやったら何の医者かな、あげか、そうだったらここ行ってみよう、歯医者だったらここ行ってみよう、名刺見ていくんでしょ。そうですね。あら、イエス様の名前というのは働きの名前ですから、イエス様の個人名はイエスです。イエス様の個人名はイエスです。イエスと名付けなさいとおっしゃいました。でもイエスという意味は全人類をもろもろの罪から救う。これが代表的な名前です。だから私たちが病気であっても、悪霊付きであっても、死んでいても、いろいろな地獄に落ちていても、その全てもろもろの罪から救う。全人類を。イエスが。アメン。私は緑ですけど、緑の山に包まれて生まれたから緑、ただこれだけ、あと何の意味もありません。でもイエスと言ったら全人類をもろもろの罪から救うという意味がある。これが固有名詞です。すごいですね。イエス、キリスト、神から使わされ、油注がれたの、救い主、そういう意味があるんです。だからイエス・キリストというのはものすごい意味を持った固有名詞です。でもこのイエス・キリストは主なんです。主イエス・キリストなんです。うちの教会の名前、主、主というのは贖い主という意味です。贖い主ってどういう意味ですか。贖い主と救い主はどう違うんですか。もう手話がね、もう皆さん頭に入れてください。手話はね、 合わない牛というのはね、こうするの。合わなったという。どういう意味かというと、ここのものがこっちに来て、こっちにあるべきものがこっちに来て、これ合わない。救いは救い。これは解き放つ。解放するという。イエス・キリストは合わない主であり、イエス・キリストは救い主。そうですね。で、合わない主というときは、本当はイエス・キリストは神で、イエス・キリストは天国に住んでいて、イエス・キリストは死ぬ必要もないお方ですけど、私たちは罪人で、私たちは死んで当然で、私たちは地獄に行って当たり前だったものが変わりました。イエス・キリストが身代わりに裁きを受けて、イエス・キリストが身代わりに死んで黄泉に下りました。アーメン。からその代わり私たちが何もしてないのに、イエス・キリストを信じただけで神の子になりました。神の国に入りました。私たちはもう祭司となりました。だから本当はイエス様が神の子で、神の国の民で、イエス様が大祭司なんですけど、イエス・キリストと私たちが入れ替わりました。から私たちが神の子になるためには、イエス・キリストがものすごい大勝敗、身代わりに行く人がないとこれが合わないんです。アメン。合わなったから私たちは救われました。
アメン。
私たちを縛っているものから解放されました。
アメン。
これが救いの主という意味です。だから私たちの神様は主イエス・キリストなんです。合わない主イエス・キリスト、これが私たちの神様の名前です。これが私たちの神様の名前です。
アーメン。
素晴らしいでしょ。で、その主が贖うために、さらに主の名前が癒し主、牧者、岩、盾、砦、城と来るんです。さらに主がどんなにして贖うか、これが主の名として出てくるんです。アーメン。父なる神様はまた違うんです。父なる神様は全能の神様。父なる神様。そしてもちろん主が来ます。主なるアブラハム、イサク、ヤコブの神主、これが私たちの父なる神様の名前です。まあ、これはちょっともっとこんがらがるからお入れてください。今日は主です。アガナイ主の名前が今日は城です。城というのは私たちの住まいという意味にとっても大丈夫です。神様が臨在をして、私たちがすっぽりその中に入って、その城の中で癒され、解放され、力づけられ、いろいろ訓練され、立ち上がります。
アーメン。
だから主は城ですということは、とても重要な意味です。ダビデがこの歌をたくさん歌いました。はい、詩編の91編。今日の御言葉ですね。詩編の91編一節、はい、ご一緒に。意図高き者のもとにある隠れ場に住む人、全能者の陰に宿る人は主に言うであろう。我が酒どころ、我が城、我が信頼しまつる我が神と。主はあなたを狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出される。はい、皆さん、私たちが主の城の中に、主にすっぽり包まれたら、狩人の罠と恐ろしい疫病から助け出されます。主はその羽、4節、主はその羽を持ってあなたを覆われる。あなたはその翼の下に酒どころを得るであろう。その誠は大盾、また小盾である。5節、あなたは夜の恐ろしいものをも、昼に飛んでくる矢をも恐れることはない。また暗闇に歩き回る疫病をも、真昼に荒らす滅びをも恐れることはない。たとえ千人はあなたの傍らに倒れ、万人はあなたの右に倒れても、その災いはあなたに近づくことはない。あなたはただその目を持って見、悪しき者の報いを見るだけである。 あなたは死を酒どころとし、義と高きものを住まいとしたのじゃ。アーメン。私たちが主のお住まいの主を住まいとして主にすっぽり包まれているならば、もう疫病が来ても地震水害災害が来ても私たちは必ずそれから守られます。もう変な車がビャーッと突っ込んできてもなぜだか無傷で立ち上がることができる。そんな話いっぱい聞くんですね。わしゃーっと上もう車がぐしゃぐしゃになっても中で平気だったとかね、そういう話いっぱい聞きますよ。なぜですか？主の宮に主の城としてるから、神様の臨在カプセルの中に住んでいるから。だからそう書いてある。もう千人万人が右左に倒れてもその災いを見るだけで、私主を知ろうとしているならば災いに遭わない。皆さん不平不満いっぱいで文句たらたら言ってもう御言葉も行わないし、そうしてるとそれは知りませんよ。約束は主を住まいとしているならば、すなわちあなたが臨在の中にすっぽり包まれているならば、あなたは絶対に災いにありません。アレリア、それ当たり前じゃないですか。だからいつも主を褒めたたえるということが重要だと分かりますね。もう皆さんにいろんな問題があるでしょうけど、でも主は常に素晴らしい。あなたは素晴らしくなくても主は素晴らしい。夫も社長も誰も彼も素晴らしくなくても主は素晴らしい。だから主を賛美しましょう。いつも主を褒めたたえましょう。そうすればあなたはあらゆる災いから守ると約束してあるんです。なぜなら主が臨在されるから。すごい感謝ですね。本当に感謝です。はい、そして、次に読んでください。今日10編の14節、はい。彼は私を愛して離れないゆえに彼を助けよう。彼は我が名を知るゆえに私は彼を守る。アーメン。あら皆さん、クリスチャンが主の名を知るということがどれくらい重要か。彼が私の名を知るから私は彼を守る。私の名に頼るから私は彼を守る。から私たちが主の名をよく理解して主の名を呼ぶことと主の名を賛美することがあなたがあらゆる災いから守られ、主の臨在の中でいつも罪しろ病から解放されて生きる秘訣です。だから主の名をしっかり理解してください。どうぞですね、主の名を覚えてください。そして常に主の名を褒めたたえてください。主よ、あなたは枝です。あなたは岩です。あなたは盾です。主よ、あなたは盾ですと言ったら、サタンがパンパン矢を打ってももうそれが全部跳ね返されていく。悪魔くれがあなたに攻撃の矢を射ることができません。素晴らしいですね。主の名はこれくらい力があります。で、今日は主の名は城ですよ。城で、ダビデが詩篇150編は大部分ダビデが賛美をしました。そして特にこの主は岩、主は、我が城、我が助け、我がこのいっぱい並ぶ分ですね、止める、主はこの砦、主は盾、主は枝、そんな風にたくさん並べて賛美しているのはダビデ、大部分ダビデです。そして、今この90編、これはモーセですね。モーセとダビデがこの賛美をよくしている。なぜかわかりますか？なぜ？一番多く問題に付き合った人だから。一番あらゆる問題から解放された人ですから。もうダビデはあまりにももうちっちゃい時もう名もない羊飼いでした。でも彼は獅子と戦い狼と戦いました。その時も主の名で戦っていました。まだダビデはゴリアテと戦いました。兵隊たちがみんな怖がって戦わないのにダビデは戦ったんです。そしてサウル王様に見出されて それからたくさんたくさんの敵と戦いました。最後はサウル王様から何も悪いことしてないのに追われ追われ追われました。まだ自分の息子アブサロムからも殺されそうになりました。こんなにねあっちこっちからも攻撃を受けた人も珍しいというぐらいに攻撃を受けました。でも彼は全部勝利しました。全部勝利しました。主の力で勝利しました。主が盾であること、主が岩であること、主が砦であること、主が城であること、ダビデは体験したんです。もちろんモーセもそうですね。またダビデは本当に罪を犯しました。いやらしい罪を犯しましたね。今沖縄で一人の20歳の娘さんが強姦されて、もう日本中が怒りまくってるんです。もう聞くだけでも悲しくて辛くてどんなに怖かったろうと思ったらもう涙が出てくる、もうこれは許せない、と思うんですね。強姦ってそう思いませんか。ダビデは反強姦ですね。ウリアが妻を見てこれちゃんと自分かって王様の権威を用いて召し寄せ、そして一方的に彼が彼女を堪忍するようにしました。あれはもちろん立法の中ではキャー助けてと叫ばなければならなかったんですけど、バテシバは叫ばなかったんだと思いますから、そのバテシバにも罪がありますけども、まあ反王様としてしてはならないことですね。そしてその後どうしたか、偽装殺人ですね。本当は自分が殺したかったけども、それしたら王様の地位が危ないから、だからわざと死ぬように戦争で一番最前線に送って敵が殺すようにしました。殺人でもね一番卑怯ですね。まあズバッとやるのが正しい殺人とは言うたらいかんと思いますけど、でも偽装殺人、反強姦、このやらしいね、本当に人間としてあるまじき罪を犯しましたけど許されました。用いられました。その後本当に神様は彼が心から悔い改めたので彼をもう一回用いて、そしてなんとサウルが王だった、その代わりに彼を王と立てて彼の王権を永遠に続くものにされました。最高の祝福ですよ。これくらいダビデは多く問題を犯したし多く問題に突き当たったけれども、これくらい彼は許され、助けられ、祝福されました。だから彼は賛美したんですよ。一番多く賛美も褒めたたえることしかなかったでしょうね。あれしても許してくださって感謝します。もう私はもう神様本当ありがとうございます。ウリア殺したのに許してくださって感謝します。もう感謝感謝だらけですよ。モーセもアラノを渡る時にも300万近くいたのに、ヨシアとカレブ以外はみんなもうめちゃくちゃ不信仰な人たちでした。でもういろいろ敵に出会ったんですけど、モーセは祈って、自分に反抗した人も土がパーンと割れて土地が割れてみんな滅ぼされるとかですね、また自分に逆らった人たちは蛇が出てきて噛んで死ぬとか病気になるとか、いろいろ神様がモーセを助けました。モーセは賛美したと思いますよ。本当しよう、感謝します、感謝します、もうあなたこそ私の岩です、あなたこそ砦です、あなたこそ私の城です、私は主のところに逃げてあなたによって守られます。もう本気で賛美したでしょ。アメン。皆さんどうですか、賛美してますか。神様から祝福されたこと何個、1個違うでしょ、2個3個4個5個もう癒されまくってるでしょ、いろいろ答えもらってるでしょ、それ賛美してください。いろいろしてるのに、もう私ね、ある人もハンカチ祈ってあげて、それ何に使われるか知らなかったんですけど、それ未信者のがんの人に 置いてあげたら、がんが癒されました。これは私が どうしてその人来ないんですかって言ったら、はい、言いますって言って、ようやっと来たら、もうありがとうございます、先生。お礼参りにしまして、お礼参り来んでいいから、あなた、悔い改めてイエス様を信じましょうと言っても、それ以外一回も来ない。私は腹立ってるんですけど、神様愛してらっしゃるんだと思います。がんが癒されたのに、もう賛美に帰らない。十人、雷病が癒されました。たった一人だけ走って帰ってきて、主よ、ありがとうございます。もうあなたについていきますと言ったんです。イエス様が十人癒されたのではなかったのか。はい。10人全部癒されたけど、9人は感謝もせずに行ってしまいました。ある人1回だけお礼参りに来て行ってしまいました。どこ行ったんですか、皆さん。もちろん滅びですよ。滅びですよ。主を賛美しないと、私たちは天国にまで進んでいきません。主の名を褒めたたえることは、ものすごくものすごく重要です。褒めたたえたら褒めたたえるほど、あなたに神様が臨在されて、あなたは主の住まいになります。千人万人が倒れても、あなたはそれを見るだけで、あなたに災いは及びません。主の名を褒めたたえることぐらいは何でもないことじゃないですか。気分が悪いから今日はできん、そういうこと言わないようにしましょう。あなたが気分悪くても、イエス様は素晴らしい。常に主は素晴らしいです。常に主は正しいです。どんな時でも主はあなたに臨在を表してくださいます。だからあなたが心からね、主を褒めたたえ続けてください。そうしたらいつもあなたは主の臨在の中に入るんです。気分が悪い時こそ主を褒めたたえてください。あ、これ気分悪い、これ大変だ、私は今主の家に住んでない、私はサタンの家に住んでいる、あ、これは大変だ、私は主の守りじゃないところで、この世で私は攻撃いっぱい受けてるから気分が悪いんですよ、問題にかかるんですよ。でもあなたがその中で賛美をし始めたら、奇跡が起こり始めます。感謝ですね。皆さん、主を賛美するだけどんだけお金もいらないし、何が難しいでしょうか。賛美するのは楽しいじゃないですか。どうぞ主の名を知って賛美しましょう。だからダビデとモーセがこの主を褒めたたえ続けたことが意味がよく分かりましたね。はい、それでは第1番目、主の名をに対して私たちはどういう態度を取ったらいいでしょうか。たくさん書かれていますけれども、今日は代表的なもの、まず第1番、主の名を知ってください。先ほどから何度も言っても、主はどういう名前を持っていらっしゃるのか、彼は私を愛して離れないゆえ、彼は我が名を知るゆえに私は彼を助けよう。あなたは主です、あなたは救い主です、あなたは贖い主です、あなたは城です、あなたは岩です。これずっと毎日朝夕晩10回ずつ告白するだけでも、あなたは聖霊に満たされると私は確信します。あなたの家庭に奇跡が起こると確信します。なぜなら絶対臨在が来るから、褒めたたえたら臨在来るから。だからどうぞ皆さん、主の名を知ってください。これから詩編ですね。どうぞ皆さんは毎日、詩編は賛美で、主を賛美する書ですから、どうぞ読みながら、一体この詩編の記者がどのように主を褒めたたえているのか、自分で学びながら読んでください。そして主の名が出てきたらそこに線を引いて、それを覚えてください。毎日最低でも3節ぐらいは、3章ぐらいは声を出しましょう。なぜなら声を出して賛美する、そしたらそれが賛美に変わりますから。で、皆さんが自分一人だったらね、ほとんど乏しい言葉でしか主を賛美できないと思います。でも詩編の言葉を読めば、あ、こんな風に主を賛美するのかと皆さんの思いが開かれます。 私たちはどんどん学んでいかなければなりません。主の恵みをたくさん受けたければ、主の名前をたくさん覚えてください。主の名前をたくさん活用してください。アーメン。だから少なくとも1日3章は声を出して読みましょう。どうでもできなければ最低でも1章は声を出してください。そして主の賛美の仕方を学びましょう。から主の名を知る、これが第一に重要なことです。第二番目、主の名を知ったら主の名を呼ぶ。これは詩編では11回ぐらい出てきます。詩編の116編の中には3回も主の名を呼ぶという言葉が出てきます。詩編116編、はい、詩編116編の2節、はい、主は私に耳を傾けられたので、私は生きる限り主を呼び祭るであろう。主の綱が私を取り巻き、予備の苦しみが私を捉えた。私は悩みと悲しみにあった。その時私は主の皆を呼んだ。主よ、どうぞ私をお救いください。はい、主の名を呼ぶ。まず主の名をよく知ったら主の名を呼んでください。苦しい時こそ主の綱があなたを取り巻いて、もう死にすと、もう万事休す、そう思った時もどうぞ主を呼んでください。はい、6節、主は無学なものを守られる。私が低くされた時、主は私を救われた。我が魂よ、お前の平安に変えるがよい。主は豊かにお前をあしらわれたからである。アーメン。主の名を呼べば必ず神様はあなたに臨在して、そしてあなたを豊かに扱ってくださいます。116編の13節、はい、私は救いの杯をあげて主の皆を呼ぶ。私はすべての民の前で主に我が誓いを償おう。主の聖徒の死はその御前において立っとい。主よ、私はあなたのしもべです。私はあなたのしもべ、あなたのはしための子です。あなたは私の眺めを解かれました。私は感謝の意見をあなたに捧げて主の御名を呼びます。アーメン。どうぞ主の御名を呼んで主の名を褒めたたえ続けてください。主の御名をよく知ったら主の御名を絶えず、主の名を呼び絶えず主の名を称えてください。この詩編150編がありますけれども、だいたい主の名を賛美するというこういう表現が100回近くあるんです。150点だから、だから 1.5 章の間に必ず賛美してるということですね。必ず賛美してる、それくらい賛美が重要だということです。それくらい賛美をしたら神様の臨在が来るということです。アーメン。主の名を熱心に呼びましょう。だから心からね、主よ主よ主よ、口先でね、はい、1,2,3 の代わりにしようしようしようと、そういうのがあるんですが、私いつまでちょっと心痛めてるんですけど、祈る前にね、はい、それでは主を3回呼んでて、しようしようしよう、早い、早すぎる、もっと心からしようと言って呼ばないと。だからあれ大部分の人で、ね、1,2,3と思ってないですか。3,4というのが代わりにしようしようしよう、そうしないようしてくださいね。アーメン。心から主よと言ったら効果があります。本当に主に助けてほしくて、本当に主の奇跡を見たくて主の名を呼びます。主の名を知ったら主の名を呼びます。そして第3番目、今度は主に主の名を、これ主の名の通りの働きをしてください。あなたの主の、あ、主よ、あなたは枝じゃないですか。じゃあ枝という名にふさわしい働きを私にしてください。主だったら主という名にふさわしい働きを 私にしてください。要求する、主の名のために、主よあなたの名前が恥ずかしめられないように。いや本当にあなたの信じている神様、枝のような働きされるんですね。いや本当にあなたの神様は確かに主ですね、あがない主ですねと言われるように栄光を表してくださいと要求する。これが詩編に実にたくさん出てきます。はい、詩編の106詩編106.8、はい、男子けれども主はその大能を知らせようと皆のために彼らを救われた、はい、もう皆の力を表すためにその皆のために救った。神様は名前と内容が一致する方ですね。私たちは名前とあれが一致しないですね。まあその一番よくわかるのはテレビでニュース見てたら犯罪者の名前、みんな立派な名前ついてますよ。真実とかね、誠とか、吉正とかね、あの義なるものというようなね、全然そうですね、なんか自分を治むとか治めるとかね、全然治めてないな。私あのニュース見るときいつもの名前見てね、親がね願い込めてつけたのに全く名前通りじゃなかったねと、私よかったなりません、緑やったらいいわけですから非常にフリーだからよかった私ねもう今本当そう思ってるんですよ、本気で。あ、よかった。これが生実家よしことかですね、あの美智子とかですね、なんかすごい名前がついてたら大変や、名前に恥じないものになろうとしたら大変ですね。イエス様は名前通りの働きをされる方です。だから名前をつけました。だから私たちはその名前通りの働きをしてくださいと要求しなければならないんです。しないと神様は働けないんです。聖書はね、ミリビションにはもうすべてのことに感謝してことごとに祈りと願いをしてあなた方の求めるところを神に知っていただきなさい。神様知ってるの違うんですか？もちろん神様は皆さんの全部知っておられます。あなたの知らないことも神様は全部知っておられます。あなたの過去も現在も将来も神様は知っておられます。あなたが隠れたところでした言ったことも全部知っておられます。じゃあなんで知ってもらいなさいと言うんですか？言わなくても聞いてくれたらいいや。そうはいかない。神様は私たちの自由意志を絶対奪わないから、必要だということは分かってても本人がくださいと言わなければ神様をあげることができないんです。あまりにも信じたからデパートに行ったらもう素晴らしいものがいっぱい並んでる。もう1階から上から下まで何回も何回も回って回ってですね、もうあの売る人があの人よっぽど暇、なんか朝から晩までよう行ったり来たりよう行ったり来たりしてあるけど、だけど何が一体欲しいんやろう、何にも買った方がない。でもデパート大好き人間、行ったり来たり行ったり来たり、でもくださいと言わないとハンカチ1枚も来ないでしょ。そうですね、それと同じですよ。イエス様は十字架上で全ての贖いを成し遂げたんです。天国はもう欲しいかったらもう誰でもあげる、いくらでもあげる。だから熱心に求めよう、求め続けなさい、そうすれば与えます。探し続けなさい、そうすれば見つけます。そう語ってくださってる。それでも私たちが黙って何にも言わない、それだったら神様も何にもできないんです。まあ一応教会に来てるから私を信じてはおるんやろな、なんか神様が素晴らしいということはどうも分かってるらしいけど、今日も何にも言わないで帰っていった。 家まで神様もちろんついていて、皆さんが寝てても神様見てらっしゃる。寝言にも何も言わない。私は寝言でもサタンと戦ってました。よく母が弁当を蹴ったもうですね、あんた頑張りなさい、サメが襲ってくるからキャーと蹴った。もうですね、私はサタンと戦ったと思ってるんですけど、とにかく求めなければ神様をあげられないんです。だから主よ、あなたの名前の通りにしてくださいよと、もうお願いします。どうぞ油と水と蜜を出してください、ね、私の住まってください。私の城となってください。私にいつも喜びを与え、平安を与えてください。そんな風に主の名をの通りの栄光を表してくださいと要求しなさいと書いて、感謝ですね。こんなこと言ってくれる神様はどこにあるんでしょうか。もう自らたくさんの名前を作って、そして私たちに、さあこの名を呼べ、そしたら私は答える。聞いててください。詩篇25編の11節、主よ皆のために私の罪を許してください。主よあなたはもうあがないです。私のために十字架にかかった人なんですから、だから私の罪を許してください。すごいですね。めっちゃ大胆に祈ってると思いませんか。そうですね。どうぞ皆さん、主の名を知ったら主の名を呼んでください。そして呼んだら要求してください。ちゃんとその呼んでるんですから、神様お願いしますと、そのように言いましょう。そしたら必ず神様を答えてくださいます。では主を、第4番目、主を褒めたたえます。もう熱心に褒めたたえます。詩篇7編の17節、詩篇7編の17節、主を褒めるということで33回以上出てきますね、150点の中で。はい、私は主に向かってその義にふさわしい感謝を捧げ、義と高き者のなる主の名を褒め歌うである。義にふさわしい感謝を捧げる。もう私は主に向かって、本当に主は義なるお方です。だからそのように褒めたたえて、その名前にふさわしく賛美します。その名前にふさわしい働きをしてくださいと祈り、その名前にふさわしい賛美を捧げます。これが主の名に対する私たちの態度です。もっとたくさんあるんですけども、皆さん頭こんがらがってると思ってるかと思いますので、これでやめますけど、いいですか。主の名を知る、主の名をしっかり聖書を読んで開いてください。それから主の名を呼び求める、主の名を要求する、その通りなしてください。それから賛美をします。アーメン。まずこの4つを繰り返してみてください。この詩篇を読んでみると、確かにそのようにこの詩篇を書いた人たちは主を賛美しています。ただ何にもわからないできて、ただもうまた新しいと、またわけわからへんなと、そう思って歌わないように、主を賛美することはあなた方の力です。主を賛美すると神様が臨在して、あなたは主の城に、主の住まいとなります。ですからあなたは解放され、清められ、高められていきます。主の名を褒めたたえる者は、主を喜ぶことはあなた方の力です。アーメン。ではご一緒に主を賛美してまいりましょう。主は、あなたは私の住まいです。どうなんでしたかね、メロディーが出てる誰か出てきませんか。主は、昔までなくて最近の私の住まいは、そうそうそう 主よ、主の名の働きをしてください。私は主を呼び求めます。その信仰を持って、主よと3回、主に向かって、私に向かわないでね、主に向かって。はい、問題点をはっきりさせてください。いいですか。はい、3、4、主よ。